正解者ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
こんにちは、正解者の平林です。
今回も始まりました、正解者ラジオ騎士団。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト最前線から飛び出したウェブラジオです。パーソナリティはさやわかの正解者レビューアー騎士団より、私のぞみ姫こと古木のぞみと、
レビューアー騎士団で団長をしております私さやわか、そして
正解者で編集をやってます平林もゆみの3人でお送りしていきます。
うん、いやー今日はなんかスタジオ違いますね。
そう、いつもと違ってね、超広いところなんですよね、
広い、
広いからか寒い
とにかく寒いんですね。
とにかく寒いでもここで数々の名作アニメの、
はい、あ、そうですよ ね
収録が行われた、
行われてたところで、はい、ね、我々もというか、僕うあと、あの空の教会をここで撮ってる時に取材で何回も来て、外から見てましたよ。
私は練習してた場所です。
あ、そうなんですね。はいはいはい、思い出深い場所ということですね。
いや本当ですね。
はい、
はい、では、うん、お便りをご紹介。
え、そういう流れ
って今繋がってない
よ
ね。え、話の流れがすごい勢いで飛びましたね。
しました。
いや、まあ良いのですけどね。
全然
繋がってねーよ。そういう進歩ですね。はい。うん、かかってこい。いいですよ。はい、普通歌が今日あるんですね。
普通歌があるんです、うんうん、なので、はいはい、紹介していいですか。
はい、
はい、ラジオネーム USB ドーミーさんからいただきました。
ありがとうございま す。
姫、さやわかさん、萌木さん、レビニチュア、レビニチュア、
はい、こんにちは。
言ってくれないんですか。読みます、
はいはい、
最近悲劇的なことがありました、
うん、
愛用していたポメラの、うん、DM100 が故障してデータが壊れてしまったのです。
あらあら、
ポメラに保存しておいた推敲に推敲を重ねたレビューデータも消えてしまった、
あ、だからこれ投稿用、そのさやわかのレビュー記事のに、
なるほど、
投稿レビューを書いていたってことですね、
うん、はい、
ポメラで、
うん、悲劇とは突然にやってきますね、皆さんもお気をつけください。そうです。
ああ、でも考えてみればあれですよね、これで USB 農民さんのスタートダッシュがなくなったってことですよね、うん、
次のね、
そうそうそう、
レースが始まった時にね、
いや、なんかね、今週末か週明けぐらいに告知を出そうと思ってたんですよ。
いえいえ、
うん、
そろそろ
ちょっとねルールを変えるんでね、サイトを今回収してるんですけど、
そうなんですか。
そうそうそうそう、
え、ちなみにだから、
はいはい、
ポメラって
ポメラ、ポメラは小型犬だよ。
ポメラは
そうそう、
ポメラはポメラニアンってなんでやねん。
うわ
うわ、
なんかノリツッコミだよ、もうこの人。
う
わで、笑ってるし、自分でバカウケだよ。
あのね、すごい、すごい今鳥肌立ってるんですけど、僕。
うん、もう困ったな、もうどうしよう。
あの、じゃあ、レビュア騎士団の話に戻していいですか。
あ、ポメラは。
そこまで戻るんだよ。レビュア、
ポメラの話はしよう
や。ポメラはいいんだもん。
ポメラの話していいですか、じゃあ、本当にいいですか。はいはい、じゃあ、ポメラの話をお願いします。
ポメラって、ポメラって柴村さんも愛用している。
はい。
テキストを書くためだけの機械です。
簡単に一太郎みたいなやつってことですか。
違うよ。
機械だよ、機械。
全然違えよ。
え、どういうこと？
一太郎はソフトだろ。
あ、はい、ソフト。
うん、ポメラっていうのは、はい、こんぐらいで、カパッと開いて、はい、カチャッとこうキーボードを広げて、ここがモニターになってて、うん、こうやって。
あ、原稿を打つためだけのもの。
そうだから、そうそうそうそう。うん、
へぇー、知らなかった。
まあ、古さんはあんま知らなくても。
まあ、古さんは知らないと思うよ。
はい。
う
ん、
なんだか刺さる。今日刺さる。
まあ、今日はほら、古木さんの、はい、なんだっけ、読書感想文、
はい、
ラブレターもありますしね。
はい。ああ、そうですね。うん、皆様待っていてほしいです。はいはい、ところで、本日のゲストなんですけれども、
はいはい、
はい、本日のゲストは、
はいはい、
正解者新書編集長の柿内さんです。
おお。
なんでそんな喜んでんの。
大丈夫ですか。
え、盛り上げるとこかな
と思って
。
なんかテンションがおかしくないですか。まあいいや、
そうそう、今日は柿内さん、
柿内さんです。
僕もこの間正解写真書を出させていただいた、
はい、
その、正解写真書の編集長さんですね。
うん、
偉い、まあ、偉い感じ、
偉い感じ、
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 こう恰幅のいいひげを蓄えた、
かっこよくないですね、ひげも蓄えてないですね。
うん、社長前とした感じ
ですかね。そうですね、
編集長だって言ってる、
あ、腕組んでますね今ね。
向こうでね、
はい、
なるほど、
ラーメン屋の店長みたいでしたけど。
まあまあまあ、はい、平林さんと、はい、何ですか、同僚ということなんですか、上司ということなんですかね。
まあ、上司ですね、
うん、まあということで平林さんの普段の姿なんかも聞けるかも、うん、
楽しみです、ね、
そんなん聞いても面白くないんで聞きませんけどね
全力で言ったまあまあまあまあまあ楽しみにしてい
きましょう、はい、じゃあまあ柿内さんには後半に満を持して登場していただくとして、
はいはいはい、
今回はこちらのコーナーからいってみましょう。
私の王子様、私はのぞみ姫、某国の姫ですわ。おいしい食事はシェフが作ってくれる、美しいドレスもある、立派なお城だってある。でもそんな私も持っていないものがあるの。それは、それは王子様。あー、王子様はいずこー。ということで、このコーナーは本のプロであるお二人に毎回テーマに沿って素敵な本を紹介してもらおうというコーナーです。そしてどちらのプレゼンが素晴らしかったかで勝敗を決めますので、お二人とも頑張ってください。
はい、うん、そして勝者には姫からラブレターが、はい、送られるという感じになってます、はい、
まあその本を読んでということですね。
そうですね、はい、はい、で前回はまあスペシャルで2人してさやかさんの、
は
い、新書僕たちのゲーム誌、これを
大好評発売中、
そう
買ってね、
結構売れてるみたいな、
まあ、あ、そうそう、うん、それはまた
在庫なくなったみたいな、
え、何ですかそれ、あ、アマゾンに、ね、戻りましたよ、
補充されました、
うん、大好評発売中でございます、
ね、10冊買いました
お
ありがとうございます、
まあいいや、
なんだっけ
あ、そうそうそうそうそう、ラブレターです、姫のラブレターがあるそうで、
そうですね、
はい、
僕たちのゲーム誌について読んできていただいたということで、
へへ、はい、これは期待、
へへへ、
うん、
え、期待
聞かせてもらおうか、はい、その心を、
はい、聞いて、私の心を、
なんでこういう感じなんですか、ね、
いや、読みますよ。今まで一度も作者のことを思い本を読んだことはなかったのですが、なぜか読んでいて書いている人が話している姿がふわっと浮かんできて、すごく不思議な気持ちになりました。自分の生まれる前のゲーム事情とか、あの、私がゲームをやり始める前のこととか、そういうなんかこんなものがこの時代にっていうのが、なんかこうはっきりとなんか分かったんじゃないかなと思います。とても興味深かったです。ちなみに冒頭の前置き
前、うん、はい、
が個人的にツボでした、
うん、
以上です。
はい、そのツボが何だったかとかはないんですね。
いや、
具体的にはどこ、
具体的に言うと、あそこです、うん、あの、ここ、これは書かないし、これは書かないし、これは書かないしっていうところがすごい面白かった。一人でふんってなりながら笑って、
うん、はい、まあそういう個人的にツボ、面白ネタみたいなのが結構入ってる本なので、
はい、
喜んでいただいて、
はい、面白かったです、
嬉しいです、
ありがとうございます、は
い、いやでも、あの、なかなかちゃんと読んでいただいてて、
ね、
はい、
うん、あの、実際そのなんていうか、はい、こう話している感じをかなり大事に書いたんです、
う
ん、
そうそうそう、
実は
そうなんですか、すごい、なんか、うん、うわ、めっちゃ私今さやかさんにむっちゃ説明してもらってると思いながら、そうそうそう読んでて、
なあ、本人を知ってるだけにね、
そうなんです、こうやってラジオさせていただくようになって余計になんか思いましたね、うんうん、
ああ、なるほど、
はい、
いやだからそのデザインのレイアウトとかこう決める時も、うん、
はい、
あの、僕がその読者に対して話しているようなそういう感じにしたいっていう 本にしたいってことをずっと言ってたんで、ちゃんとそういう風に届いている、
あ、
素晴らしい、
あ、ね、
ありがとうございます、
よかった、ありがとうございます、うん、
じゃあ、あと9冊買っていただいて、
9冊買っていただいて布教します、
はい、ありがとうございます、
はい、
はい、
それでは今回のテーマを発表しましょう、うん、
はい、
男らしいスポーツマンの王子様はいつか、
まあスポーツもの秋だしってことですかね、
そう
です
、うん、
家から出ない我々にぴったりな、
いやもう、
うん、
うん、いやもうこれ難しかったですよ、だから
そう
スポーツかーと思って、
そうだからね、これ秋だからグルメって言われたら、はい、まあ、も ね、あもうちょい我々得意だったんですけど、うん、結構我々の苦手なところにボールが飛んできた感じ
で。そうなんですよね、うん、そうここでスラムダンクとか持ってってもなとか思って、
そう頑張れ田淵くん出してもなみたいな。
あとタッチも読んだことありますね。
ああ、
まあ、読んだことあるのはあれしてもダメでしょ。そうそ
うそうしてもダメだから、ね、確実に古木さんが読んだことなくて、
はい、
そのありきたりじゃない感じで、はい、で結構面白くてみたいな、
そうそうそう
がね、結構難しかったですよ。
楽しみですね、そんなお二方の選んだ本、
うん、
では行ってみましょうか。
姫高橋源一郎の優雅で感傷的な日本野球という王子がおりますぞ。
いえいえ、姫、河合克俊さんのモンキーターンという王子がおりますぞ。
どちらも素敵なお名前ね。ではまず高橋源一郎さんの優雅で感傷的な日本野球とはどういった方なの？
はい、この本はですね、はい、高橋源一郎をまずはご存知ですか？
すみません。
いや、あのよろしくてよ。なんだっけ、
はい、
高橋源一郎さんっていうのは、まあ、ものすごく簡単に言うと80年代に登場した作家で、
はいはい、
80年代の一つのその文学的な潮流であった、まあ、ポストモーダン文学という、
はい、
極めてその前衛性が高くてかつポップな文、
うん、
小説の流れの日本の代表的な作家です。
へ
え。で、やっぱり80年代にそういうものが流行っただけあって、はい、80年代を通して、まあ、素晴らしい傑作をものにしていった人なんですが、はい、有名なのとは、まあ、デビュー作である、
はい、
さよならギャングたちとかそういうものがあるんですけれども、はい、この本は88年かなに書かれた本で、まあ、そのポストモダン文学の季節が終わるような頃に、はい、最後のって言ったらまだ全然現役で活躍してる人ですけれども、うん、ポストモダン文学の季節の最後の作品ですね。
ああ
になります。はい、で、というわけで、
はい、
優雅で感傷的な日本野球といって、はい、日本野球についての本だなと思って読み始めるとですね、
はい、
最初の軽く最初のとこを読むと、
はい、
私はここにこうして静かに座って本を読んでいる。ここは私の部屋で、およそ2万冊の本と茶色いオス猫が1匹いる。はい、猫の名前は365日のおかず百科だ。とか、そういうとこから始まるんですよ。野球じゃない、
はい、
全然野球じゃないよって。あと、おかず百科って何みたいな、そういう、
うん、
まあ、なんていうかですね、その、
はい、
ポストモダン文学とは何かってことになってくると思うんですけれども、
うん、
要はその、普通のドラマの進行、普通の物語の構成を全く持っていなくて、
はい、
どちらかというとものすごく簡単に言うと詩に近いんですね。
詩
ポエム、
ああポエム、はい、
に近くって、
はい、
でも全体として読んでいくと何かその訴えかけるものがある。感動するんですよ、うん、本を読むと。
へ、
高橋源一郎の本っていうのはとても不思議なんですけれども、
はい、
全くその物語としての構成がなっていないように見えるんだけれども、全体として読むとものすごく感動する、泣けたりとかするんですね。で、そういう文学を多分古木さん読んだことがないだろうと思うんですけれども、
ないと思われます、
うん、
はい。
で、しかもこう、
はい、
結構口語体でですね、分かりやすい、はい、あの言葉遣いがされてるんですね。こういう、なんていうんですか、
結構セリフみたいな、
そうセリフみたいなのがとても多かったりとかして、
はい
はい、文字が決してものすごく多い、めちゃくちゃ多くて重いみたいな話でもないと、
はい、
いう本なんだけれども、まあ、言葉についてものすごく深く考えた人なんですよ、はい、詩っていうのは結局言葉について考えるものなので、は
い、へえ。これテーマはスポーツものなんですけども、スポーツもので
読んでいくとですね、
はい、
そのテーマとなっているものが最終的に何が感動するかというと、
はい、
この人が、この高橋源一郎さんがこんなに日本野球のことが好きなのかっていうのがなぜかわかるんですよ。全然そのあのお話としては最初からいきなりですね、なんですか、西部のガンマンとかが出てきて、うん、インディアンと戦うとかそういうわけのわかんない話が書いてあるんですけど、
はい、
読んでいくとなぜか日本野球って本当に素晴らしいんだ、そして高橋源一郎さんは本当に野球が好きなんだなっていうのが分かるようになってるんですよ。
じゃあ直接的じゃないけど間接的に書いてるってことですか？
そうですね、そのぼんやりとした形をこうふわっと、はい、まとめ上げてくれるような。で、一番最後にこれ書いて、新装版文庫なんですけどね、これ、
はい、
川出から出てるやつ で、
はい、
で一番最後に実はネタバレのようなことが書いてあって、
うんうん、
この本は要はフィリップ・ロスというアメリカの作家がいて、その人が素晴らしいアメリカ野球という本を作ってるんですね、
はい、
でそれを読むとですね、アメリカ野球のことは 実は現代が素晴らしいアメリカ文学っていうタイトルなんですよ、うん、
はい、
で要は文学についての本なのに読むとアメリカ野球のことが書いてあって、かつ最終的にはそのアメリカ人のものの考え方とかアメリカ野球とはどういうものかっていうのが分かると。アメリカ野球というもの にアメリカ人の心があって、でアメリカ人というのがどういう考え方をするか、そしてアメリカ文学とは何かが分かると。でそれに対抗してじゃないですけれども、はい、高橋さんが書いたのが優雅で感傷的な日本野球という本で、読むとだから日本人ってどういう考え方をするのかとか、なぜ日本人はこんなに悲しそうな人たちが多いのかとか、そういうことが書いてあるわけなんですよ。で一応物語としては、はい、85年にランディ・バースが、本当に阪神タイガースは、うん、優勝したのだろうかということに思い悩みながらですね、うんうんうん、野球とは一体何なのだろうかという、うん、探索の旅に出るという話になっています。もう訳が分かんないと思うんですけれども、
古木さんは多分ね1割ぐらいしか分かってないと思いますね、
今
ね。
正直
本当に面白いです。
でもどんな話なのかなってすごく気になって
ます、うん、あとついでにこの川出文庫のですね、はい、新装版の、表紙はファミコンのベースボールになっています。はい、ゲームの本最近僕出したことがあるんですけど、そういう
感じ
で、ちょいちょい入ってきますね
確かにゲームの本出しましたね、
はい、
はい、
そんな感じです
はい、なるほど、ありがとうございます、
うん、
では河合克俊さんのモンキーターンというのはどういった方なの？
はい、これはあれですね、少年サンデーを代表する、名作の一つだと僕は思ってるんですけれども、はい、河合克俊さんは知ってますか？
ちょっと
この姫は何も知らないので
いい反応ですね。
本当に本当ですか？
悩むほどのことなんですか？そ
知らないんだ。止め跳ねとか知らないですか？帯をギュッとねとか知らないですか？
あ、止め跳ねの方、
止め跳ねはドラマとかしてますよね。
ある、うんうん、
の人です。
そういう人、あ、へー、
そういう人で
っていうか大作家ですよ。
でも私モンキーターン自体は別に全く知らないってわけでもない気がします。
ない気がします
いや読んだことはないんですけど、え、あれじゃないんですか、あのブブブブなんだっけ、
もうちょっともうちょっともうちょっと日本語では
い、モンキーターンはね協定の話です。
それ、
はい、ごめんなさ
い。協定ってまあはい、いわゆるその野球とかサッカーみたいなスポーツとはちょっと違って、はい、もちろんその自分の体を使うんだけれどもボートっていうまあ機械に乗ってるわけですよね、
は
い、
まあ、モータースポーツ、
そう、モータースポーツ、はい、で、水上の格闘技なんて言われたりすることもあって結構激しいスポーツなんですよね。
そんなに激
しい、あんまりこうフィクションの題材になることってなくて、
はい、
漫画はまあ他にもいくつかあるんですけど、一番世に知られてるものがこのモンキーターンですね、
はい、
で、なかなかこう気の強い、波多野という、この表紙の男の子ですね、はい、主人公の、まあ、成長物語になってるんですけど、うん、協定ってあんまみんな特にそのなんだろう、船券を買わない、
はい、
サンデーの読者の少年少女なんかは知らないわけですよ
そうですね、
で、はい、何がいいって初めねこの主人公ね、はい、野球してるんですよ
あれ
であ
れ
結局身長が足んなくて野球選手としては俺はダメだみたいなところから始まるんですよね、はい、でそこで協定と出会ってその世界にのめり込んでいって、はい、まあ、仲間と出会ったり師匠と出会ったりしながら強くなっていって、うん、
はい、
でまあ、そこにすごく人間ドラマがあって、
はい、
恋愛模様があってっていう感じの、はい、まあ、素晴らしい成長物語になってるんですけど、
はい、
まあ、何がいいかって、まあ、2ポイントあるんですよ、
はい、
2つあります。
2つ、
まずは、
はい、
とにかくそのキャラクターの成長っていうのがすごく細やかに書かれていること、
は
い、で主人公の波多野以外にも、同期の、人たちであるとか、
はい、
先輩であるとか、まあ、いろんな、協定場って地方にいろんなところにあるんでそこをこう回ってレースに参戦していくんですけどそういうところで出会う地元の選手とか、
うん、
キャラクターが非常に魅力的で、まあ、捨てキャラが一人もいないと言ってもいい、はい、で主人公以外のキャラクターについてもいろいろとその結構長い作品なんですけどその作品の、時間を通じていろんな変化とか成長みたいなものが書かれている、
うん
うん、ここが非常にいいところ、はい、もう一つはですね、
はい、
この一巻の最後にちらっと登場するだけなんですけどこの、はい、青島優子という、
はい、
おかっぱで、おかっぱで、褐色のね、
はい、
子がいるんですけどね、この子はね、とにかく僕は好きでですね。
はい、
はい。
はい。
もう大好きで。
いいところ2ポイントって。2ポイント目は、キャラが好きって。
そう。
いや、僕ね、好きっていう。
僕あんまり、はい、キャラクター、 に対するそういう女性キャラクターに対する執着みたいなのってあんまないんですよ、はい、実は、
う
ん、実はあんまないんだけれども、はい、青島は本当にいい
気になる。この子は本当に、その女気になる、
本当にいい子で、はい、あの九州の子なんですけどね、
はい、
まあ、いい子ですよね。
そう、お父さんが、はい、あの病気で、ね、そう死んじゃって、うん、で借金があると、その借金を返すために、はい、協定で稼いで、
はい、
借金を返して家族を食わせるっていう、そういうすごいけなげな、うん、いい子で、
はい、
ね、でも最後幸せになれないんですよね。
そうなんだよね。
何それ、そう、
これがね、
いや
これ非常に切ない。
そうですね、いやでもだからその捨てキャラがいないって言いましたけど、彼女がそこまで、
はい、
あのきちんと最後まででも姿が描かれるっていうのは素晴らしいことですね。
そう、結局その読者からのいろんなこう投書が来たりして、はい、青島は幸せになれなかったんですけど、
うん
うん、だからこそなんだろう、あの、まあ、読者の心に残ったところもあるし、まあ僕はね、青島が幸せになってほしかったんですけど、
すごい入れ込み量ですね。
そうそう、まあでも本当にとにかくいい漫画で、はい、あの特にあのおっさん、
おっさん
もいい
ですね。あ、おっさんもいいですね。
おっさんもいい、
師匠とかいいですよね。
そう、小池さんっていう頑固じじいが出てくるんですけど、うん、素晴らしいですね、小池さん。
は
い、そう、あとあの道口親父。
あ、親父ね。
親父
もいいな。
あと好きな、僕は好きなのはまあえのきとかガモとかね。
うん。うん、やっぱりあのなんていうか、競艇の世界みたいな、そういうきちんとしたスポーツの世界、はい、特に日本に昔からあるものって、うん、その先輩後輩みたいな関係をちゃんと描かないと、
うん、
嘘になっちゃうところがあるんですけど、この話はね、うん、本当にちゃんと書いてあるんです。
そうそうそうそう、
うん、ちゃんとその弟子になって、はい、きちんと上の人から学んでみたいなことをしっかり しないと当然だけど優勝できないみたいなところがちゃんと書いてあって、うん、そういうの本当いいですよね。
ものすごい細かな取材をする人なんですよ、河合さんって、
う
ん、
漫画っぽい嘘がないというか、う
ん、あ、本物のストーリーってことですよね、
うん、
これはねやばいですね、
うん、
なるほど、うん、うわー、よくわかりました、
はい、
よくわかりましたよ。
どうですか、決まりましたか
はい、
はい、では姫、ご決断を。
今回の私の王子様は、さやわか彗星の優雅で感傷的な日本野球。
あ、そう。
にします
。あ、二人とも予想外だわ。あらあら、
もう予想外だわ。
本当ですか？ちょっと、
そうですか。
今本が読みたい気持ちなんですよ。
あ、なるほど。あのね。
で、今の気持ちというのもありますし。
これを読むコツは、
はい、
物を考えないで、パーティー、血と一緒なので、
はい、
あの、え、どういう意味とか思わないで、
さーっと読んでいった方がいい。どういう意味とか考え、あ、大丈夫、う
ん、いや、だってなんか、猫の名前がうんぬんかんぬんとかみたいな、はい、最初から365日のおかず百科であることについて、
はい、
私はとやかく言われたくないとかって書いてあるんで、
うん、
とにかくあのこの人 その言語感覚に乗っかって、はい、こうさーっと読んでいくのがいいと思いますよ。
わかります。
いや、しかしこっちを選ぶとはね。
なるほどね、
うん、
いや、そしたら僕もね、もう一冊候補があって、
はい、
あの井村恭一さんという人のベースボイルブックっていう、
ベースボイルブック、
ベースボイルブックっていう、
ベース
ボイルブックっていうのがあって、はい、そっちを持ってこようかなと思ってたんですけど、さやかさんのセレクトを聞いて変えたんですよね。
は
い
は
い、
ね、
そう。だからそっちで、こう、はい、変わった野球小説対決にすればよかったと思って今。
え、でも、モンキータンもちょっと気になって、
モンキータン面白いです
ね。あ、じゃあ持ってってください。
両方
持ってください。あ、結局。あ、では、はい、はい。ありがとうございます。
なんか、こう、はい、よかったよかった的なオチになりましたね。
そうですね。
よかった。はい。あ、ではあの次回までに、
はいはい、
優雅で感傷的な日本野球という王子様にですね、う
ん、はい、
ラブレターを書いていきたいと思います。
はい、
はい、でもうね、恋する乙女は浮気症、私の運命の王子様はまだまだいると思うの。はあ、私の本当の運命の王子様はいずこ。
連続ラジオ小説瓶詰病院。瓶詰と聞いて思い出すいくつかのもの、いっぱいまで詰め込まれた生臭いウニ、丸々と太った 安っぽいオリーブの実。おとなしそうに輝くロイヤルブルーのインク。そしてホルマリンの溶水に包まれて永遠に眠る赤ん坊。そう、これは私の瓶詰めにまつわる物語。
このコーナーは三島小作家佐藤優也さんの書き下ろし小説を私古木のぞみの朗読でお届けしようというコーナーです。
はい、今回でね、はい、第6回、
はい、
はい、というわけでいよいよ物語も終盤にな
んかね、はい、そう書けようという感じですよね、
うん、そうですね、前回があんな終わり方で弾いてたんで、はい、
そうですね、
今回どうなるのか楽しみですが、
ちょっといい感じになるみたいですよ、
うん、あ、そうなんだ、
いや、私の中でいい感じになるかな、
はい、通りちゃんがあの世からみたいな
気になる、
うん、
はい、
じゃあ古木さんお願いしていいですか。
はい、
はい、
では瓶詰め病院第6話どうぞ。
瓶詰め病院第6話、運命開口。眠りから目を覚ますと集中治療室のベッドに寝かされていた。暗い室内には延命装置のボタンが野生動物の目のように光っていて、覚醒したばかりの私の眼球を痛めつけた。私はゆっくりと起き上がる。体は痩せ細っているのに、水を吸った綿人形のように恐ろしく重く感じた。部屋の隅にはベビーベッドが置いてあり、赤ん坊はその中で私を待っていた。かがり、と私は私がつけた名前を静かに呼んだ。この裏切り者。抱きかかえてやると、ふわふわした柔らかい箇所と硬い箇所との混交があり、腕から滑り落ちそうになった。赤ん坊すら満足に抱けなくなっていた。近い将来、私は死ぬ。自分が思っていたよりもっと早く。587号室に戻ると、すぐさまベッドのシーツを剥ぎ取った。そこには私が集めた瓶詰めがいくつも並び、鈍く輝きながら威張っていた。普段であれば、それらは私を黄金色の希望で満たし、心の平安をもたらしてくれたけれど、今となっては恥知らずな物体が入った棺桶に過ぎない。こんなのじゃダメと私はつぶやき、ほとんど徘徊者のような足取りで廊下に飛び出した。私を助けてくれるのは先生であるはずなのだ。診察室のドアを開け、見慣れた白衣の後ろ姿に声をかけた。先生、私。
通りちゃん、どこ行ってたんだ。
と先生は怒りを含んだ声で言った。
集中治療室を勝手に抜け出すなんて、君はまだ動ける体じゃないのに。
それは自分が一番よく知っています。だから瓶詰めをちょうだい。
瓶詰め？
私が満足できるものの入った瓶詰めをちょうだい。
僕はこれ以上通りちゃんの瓶詰め作りに手を貸すつもりはない。
私には他者の死が必要なんです。もうやめよう、と先生は言った。ねえ先生、この体そろそろ限界みたいだけど、私の余命いつまでですか？この質問で先生が目を伏せるのは予測済みだった私は、隙をついて一本のメスを盗み出す。廊下を行き交う患者たちの顔は笑顔ばかりだった。近いうちに必ず死ぬのに、みんな幸福そうなのだ。私は妹の言葉を思い出した。確かにここでは壊れかけが偉そうにしている。外はトロトロが起きて大変なのに、病院の中は甘ったるく緩慢な死を待つ人々でいっぱいだ。だけど死が甘ったるいわけなどない。逃げても悟っても受け入れても信仰を持たない私にとって、死は特別な付加価値をもたらしてはくれなかった。生きるほか救われる道がないのは、死期の近い者にとって純粋な絶望に他ならない。私は赤ん坊を片手で苦労して抱き、もう片方の手にメスを忍ばせながら廊下を進んだ。瓶詰めがないのなら自分で作ろうと思ったのだ。そうは言ってもまだ生きている者の首にメスを突き立てることは無理だった。私は何もできぬまま歩き続け、気がつくと待合室に立っていた。人気のない待合室は電気が消されていて、黒いソファーが温厚な獣の背中のように見えた。私は不意にやってきた気が遠くなるほどの孤独に飲まれ、鋭く輝くメスを赤ん坊の首に当てた。その意味が理解できない赤ん坊は、ステンレスのひんやりした感触に驚いたのか、ほーっと声を上げるだけだった。嘘、お前を殺したりはしない、と私は言った。そもそもサイズが違うから。子殺しは永遠の罪なの。夢のように美しい声が私の鼓膜を震わせた。反射的に振り返ると、待合室の暗がりに入院服を着た少女が立っていた。大きな瞳が私を捉える。誰？私はキナ、と少女は答えた。あんたはいつ死ぬの？私は多分今日死ぬの。
皆様いかがだったでしょうか。今後も毎回配信していきますので、皆様楽しみにしていてください。
はい、そして、
はい、
発表を、
あ、なんかあるんですね、この瓶詰め病院の新しい展開が。展開というか
言っていいんだっけ、これ。
いいんでしょう。
うん、
はい、
じゃあ、
はい、
行っちゃいましょうか。
はいはいはい、何ですか、はい、何ですか、
新情報ということで、はい、
瓶詰病院が CD になります。
はい、CD?
はい。
え、売るってことですか？
まあ、はい、売ってやらんこともない。
売ってやらんこともない。
あ、うわ、上からだ。すごいじゃないですか。何それ？はい、あれですよね。古木さんが読んでるってことですよね。
私が読んでるの。うん、
はいはいはいはい。ほうほう、それで。え、どこで、どんな感じで、
はい、今なんか印刷したり、こう、プレスしたりしてるんですけど。はい、
小人がね。
小人が。
人たちが。
そう。で、それをまあ今、瓶詰めにして。
はい、あ、瓶詰めにして。
え、してないんですけど。
すごい、それ買いたい。
いや、なってないから。
そうですよね、瓶詰めになってない。
みんな期待しちゃうからね。うん、はい。そういうことはない。普通の CD。
そう、普通の CD になって、はいはい、10月の頭に、徳島で、はい、街遊びっていうアニメのイベントがあるんですけど、はいはい、台風とかがなければそこに、
多分、そこで、そうそうそう、そう、はい、
その会場で、
はい、
売ってやらんこともない。
やっぱり上からなの。なんか、あれですか、CDR が焼いてあるとかじゃなくて。
いや、そんなことないですよ。ちゃんとジャケットも。
ちゃんとジャケットもあるやつです
よ、ね。一応その、なんだろう、二つ折りの、こう。
はい、スリーブがあって。
そうそうそう。
うん。おー、すごいじゃないですか。なんか、
ちゃんとビニールでパッケージされてますよ。
おー、素敵。
こうやってなんか、キュルッとほどくような感じになってる。
そうそうそう。なってます、なってます。
はいはいはい。
階段。
キャラメル包装みたいな。
階段。
マジっすか、よかったよかった。僕、てっきりCDR 焼いて、なんかこういう白いケースに入ってるのかと思った。
そんな
こと
ないですよ。
でも CD300 円みたいな。違いますから。
違いますね。
はい。
じゃあ、それはぜひぜひ楽しみに。
あ、ちょっと嬉しいです。
はい。
はい。はい。皆様ぜひチェックしてください。
うん、それってここまでの話が入るんですか？
いや違います。実は全部入ってます。全9話入ってます。
はい。
で、
はいはいはい、
最終話まで入って、
最終話まで入ってます。
はい。
はい。
あ、じゃあ先に聞けちゃうってこと？
先に聞けるというか、先に聞けるというかね、はい、ラジオじゃない、CD でしか聞けないところがある。感じになってます。
ボーナストラック的な？
そうですね。ボーナスでもないんですけど。
なるほど。
はい。
それはじゃあ期待ですね。
まあ、てかね、もともと CD にしようと思ってたんですよ。
おお。それがここでようやく結実したということで。
よかった、よかった、よかった。
はいはい。はい、じゃあ楽しみに。
はい。
行きましょう。
はい、よろしくお願いします。ご意見やご感想などもどしどしメールください。
はい。
以上、連続ラジオ小説、瓶詰病院のコーナーでした。開け心の扉。
ああ、大好きなあの子の心の声が聞こえたら。
ああ、某青果写真書編集長の心の声が聞こえたら。
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。
はい、というわけで早速本日のゲストを呼んでみましょうか。
はい、
みんなで声を合わせて、
うん、合わせるんだ。
いや、合わせなくていいです。
はい、
はい、本日のゲスト柿内義文さんです。は
い、よろしくお願いします。
お願いします。
皆さんご存知だと思いますが、うん、青果写真書編集長の柿内さんです。
はい、
柿内さんはですね、公文社時代より、ずっと新書を作っている編集者ですね。
はい、
竿だけはなぜ潰れないのかなど、など、
などなど、
などなど、数々の大ヒット作を連発し、うん、新書界にこの人ありと言われた名編集者ですね。
ずいぶん上げていきますね。
仕込みましたからね。
上げとけよと。
はい、
もうね、
ラーメン一杯で。ラーメン一杯でね。
え、そうなんですか？
本当かよ。
いいですよ、柿内、まあ、さんの話を聞けるとか、もう正直ね、お金払ってもいい。
2杯2杯。
どんどん上がってきて、
トッピングも。
古木さんは、
はい、
我々にラーメンをおごるべき。
ああ、
なるほどね。聞かせていただくからね。う
ん、はい、聞かせていただくから。
ハードル上がりますね。
本当ですね。まあまあ、
最近はでも、じゃあ、青果写真書でずっといろいろ作られ、
そうですね。
続けられて
る。武器としての決断機構
とか。ゲームの本とか。
ゲームの本とか
ね。
ああ、ゲームの本とか。なるほど、なるほど。
そうか、そうか。いい本があると思うんだな。
素晴らしい本ありますね。
はい、では早速柿内さんに魔法をかけようと思うんですけれども、
はい、
今の心境いかがですか？
いやー、やばいっすね。
何か
ドキドキして、
ドキドキ
たまらないです
なるほど。では行ってみたいと思います。ルルルンルルルンルルルン。編集者を志したきっかけは、
父が編集者だったから。
これだけはないと仕事ができないものって何ですか？
熱量ですね。
これは職業病だなと思うことってありますか？
ツッコミ病。
仕事のない日は何してる？
サーフィンです。
好きな女性のタイプは綺麗系それとも可愛い系？
荒垣結衣系です。
幸せだなと感じるのはどんな時？
にゃんこが寄ってきた時。
宝くじで5億円当たった何に使う？
海を買いますね。
現在過去問わずどんな人にも会えるとしたら誰に会いたい？
ちっちゃい時に死んだあの職人だったおじいちゃん。
初恋の人の下の名前を教えてください。
ゆうこ。
面白い新書の条件一つ挙げてください。
そうですね、自分もそう思ってたっていう風に言われるようなもの。
一つだけ新たな才能を神様からもらえるとしたらどんな才能が欲しい？
投資能力。
今まで買ったもので一番高価なものは？
ベッタに車ですかね。
あなたのライバルは？
クリストファー・ノーランです。
子供の頃はどんな子供でした？
レゴばっかやってる、無口な子供でしたね。
担当作家の締め切りがピンチ、何と声をかけますか？
やれ。
最近気になっているニュースは？
鉄道人身事故マップ。
作家にいい作品をあげてもらうコツって何かありますか？
同じ熱量を持つこと。
今までの人生最大のピンチといえば？
生まれたこと。
これからの野望は？
学校設立。
最近あったいいことを教えてください。
ゴキブリが消えた。
いいバカの特徴一つ教えてください。
他人のために裸になれる。
悪いバカの特徴一つ教えてください。
自分のために裸になる。
平林さんに編集者としてステップアップするためのアドバイスを一言ください。
体調管理。
柿内義文にとって編集者とは？
青臭いバカ。
はい、はい、柿内さんありがとうございました。
ありがとうございました。はい、何から聞きましょうかね。
いや面白いですね。
そういやラーメンに対する質問がなかったな。
ラーメン、このラジオはラーメン推しのラジオだからね。そうでもね、
柿内さんラーメンはね非常に詳しいので。
あー、ラーメンというか二郎ですけどね。
あ、ラーメンではなく二郎ですか？
そうですね、ラーメンも二郎もどっちも語れます。
なるほど。あ、ラーメンと二郎はそこ区別して考えるべきなんですね。
別です。
何の話。なるほど。
古木さん何が気になりますか？
私はですね、あ、サーフィンをやってらっしゃると。
はい、
はい、
やってますね。
びっくりしました。なんか、うん、あのすいません偏見なんですけど、
はい、
やっぱ
それは偏見だよ。
あ、なんと、おい言わせてくださいよ。なんかや
っぱ今日は乗り込みが多いですね。
編集者さんとかだと本とかをこう読んでるとかで、なんかこううちにこもっているのではないかというイメージがあったんですけど。
いや超インドア派ですよ。
え、
で
サーフィン
女性に振られて、
はい、
やばいと、
はい、うん、
要は童貞的な発想でサーフィンまで突き抜けたっていう、
はい、一気にサーフィンまで行くしかないと。
そう、富士山に登って次の週海に入ったんですよ、うん、どっちかに男の道があると思って。
ああ、なるほど。
登山か海だと。
登山か海か。
そう、富士山登りきれなかったんですよ。
あ、
で登山はないな、
登山ないなと思って、それで海行ったらハマっちゃってっていう。自分と対極にあるもん何かなと思ってやり始めたっていう。そしたらハマってしまったっていう。
あ、でもそこはハマったんですね。
ハマりましたね。
これは面白いなって最初、一番最初にいた時は思いました。
あ、もう一発目ですね。
へ
ー、すごい、
すげ
ー。なるほど。波とか乗れちゃうんすね。
やりますか、やりますか。
いや全くやったことなくて。なんかよくサーフィンをしてるっていう人が周りにいることあるんです。
あ、だって海の近くの出身なわけでしょ。
そうなんですけど、いい波は多分あんま来ないんじゃないんですかね、うん、どうか分かんないです。あんまりすごいサーフィンをしてる人。
どちらですか？
あ、私長崎の五島列島出身なんですけども、
はい、長崎はあまり聞かないですね。
ですよね。
うん、福岡とか。そう
な
んです
よ。ただ、こっちに来てから、そうなんか、海に行くみたいな方に、こうやって会うことが多くなって。
へぇ、あー、なるほどね。
いや、マキクロードがね、面白いこと言ってて、なんか、信頼できる男の条件みたいなことをインタビューで聞かれた時に、
はい、
サーフィンやってるかやってないかと。
へぇ、信頼できるじゃないですか。
マキクロードっぽい。
そう言ってて。いや、男なら、人生。
ナックルとかで答えてそうだ。
そうなんですよ。まさにナックルズでやってたんですけど。 なんか別冊やってたんですけど、長い男の人生歩んでったらどっかしらでサーフィンと接点が絶対あると、その時やるかやらないか、やった人間を俺は信じると、そこでやらなかった人間を俺は信じるみたいな、う
ん、あ、じゃああれですね、柿内さんは牧九郎殿に会った時も信頼してもらえるってことですよね。
はい、もういたらちょっと怖くて近づけないですね。実際いたこ近くで見たことあるんですけど激怖ですよ。
面白すぎるわ。僕が気になった質問はですね、はい、この3問目の職業病のツッコミっていうのがちょうどツッコミの本を出されてたじゃないですか。
そうですね、ツッコミの本、一億総ツッコミ時代という、さやかさんと同じ、ゲーム誌と同じ時に
同時発売だったんですけれども、
はい、そうですね、編集者になる前も、はい、ツッコミが多い人だったと思うんですね。心の中でなんでこんななってんだとか、はい、不満とかね、
はい、
ここもっとこうじゃないのとか、
はい、3500円のカツカレー食ってもいいじゃねえかみたいな、
そうそう庶民感覚がないとかね、とか庶民感覚ないっていうこと自体おかしいんじゃないかとかね、
はい、
そういうなんかツッコミとメタ視点みたいなのが
ちょっとずつちょっとずつこう、
そうですね、編集者やってるとどんどんこうなってきて、うざいと、正直
その感覚自体もうざい、
そうですね、だいたいそれは女性には不評ですよね。
あ、なんで基準がだいたいそのモテる
モテるかモテないかみたいなところにあるんです
ね。ありますね、まあ、DT なんでね。
DT、
は
い、
DT、
DT、 いいからいいから、
あ、気にしな
く
ていい、
分かる人は分かる、
分かる人は分かる、あと、
へえ、
いやだってね、一緒にやる人なんか全部に突っ込んでたらうざいじゃないですか。
そんなに全部に突っ込むんですか。
突っ込みますね、
それはうざいですね。
道を歩いていて
ってなんかあれはおかしいみたいだね。
新宿の例えば街中でなんか突っ込むところとか、
突っ込みのビッコロとかよくわかんないとかね。
嘘そんな。
さっき僕でもたまたま紀ノ国屋書店かな、あそこに行って、はい、行ったらちょうど、青果写真書のとこ通ったんですよ。そしたら、まあ、僕の本を立ち読みしてくれてる人がいたんですけど、
わお、
そこで新書の棚に、はい、牧田さんの書いたポップが来てたんですよ、うんうん、あれいいっすね。
あ、そう、まだ僕見てないんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。昨日かな昨日、おととい、紀ノ国屋でポップ書いたって言ってました、ね。
あ、本当ですか。穴も突っ込んでいませんかって書いてあるんですよ。一行目に。うまいなと思って。
うまいですよ。
これはうまいなって。
さすが。
そうそうそう。それでちょっと気になったんですけどね。
はい。
突っ込み。
紀ノ国屋もね、エレベーターはいつも突っ込んでますよ。
紀ノ国屋
本店のエレベーター。
全然何の役に立たないエレベーター、ね。
そう言ってる人は分かる。
山下さんはどうですか。なんか、は
い、僕10個目の、はい、面白い新書の条件っていうところですね、うん、これが気になったんですけど、なんかそのメールが来てましたよね。
あ、そうなんですよ。
そう、柿内さんのその、はい、面白いっていうのはなんだみたいなのが、お便り、
はい、冠さんから面白さについてちょっと聞いてみたいですっていうことでメールをいただいてるんですけれども、うん、
ちょっとねこれか、はい、ここかぶるんで、その新書の面白い新書って話でしたけど、
はい、
その柿内さんにとってのちょっと面白さみたいな、
は
い、
なるほど、
あ、うん、
非常に面白い質問ですね。
すごいな、その目線。
まあいろいろあるとは思うんですけど、はいはい、まあここで一つ挙げたのは、うん、その自分もそう思ってたって、出た時に、ああこれ俺もそう思ってたんだよっていう、うん、例えば一億総ツッコミ時代って言った時に、あ、なんかその時代の空気掴んでるなっていう感じが、うん、うん、うんっていう感じ、時代の一歩二歩先を進むんじゃなくてちょっとだけ先を進んでる、うん、って言って、これ俺先に考えてたのに、これ俺が書こうと思ってたのにっていうぐらいに言われるぐらいが、うん、でも絶対その人書かないんで、
うん、
それぐらいがちょうどいいんですよ。
それは新書のアイディアを考えるときに、やっぱりそのちょっと先を進んでる感じみたいなのがパッと出てくるところはいい感じ。
そうですね、 1.5 歩ぐらいな感じで、うん、やっぱ2歩進んじゃうと時代を先取りすぎちゃっていて、うん、新書には合わないんですよ。
なるほどね、
うん、それは単行本の方がいいかもしれなくて、新書ってやっぱり時代の空気を反映させつつ、
うん、
本質的なことを語るので、10年単位で売っていくようなレーベルなんですね、
うんうん、
新書というのは。なのでそういったものってやっぱり本質で、やっぱりみんな本質ってみんながなんとなく思ってることっていうのが多いんですよね。それをちゃんと言語化できてるっていうところがいいんじゃないかなって、うんうん、それが面白いっていうものの一つじゃないかなと思ってますね。
あ、なるほど、
すごい。
大丈夫ですか。
だからね、テーマどこにでも落ちてるんですよ、はい、だからなんかめちゃめちゃ新しいことを書かなきゃっていうと、はい、なんかすごく探さないといけないですけど、うん、やっぱりそれだけみんながちょっと思ってた、例えばもうあらゆるものがその題材になるので、それが新書の面白みじゃないかなと、う
ん、カツカレー3500円が高いとか言ってる場合じゃないんじゃないのとか。
そうですね。
そのぐらいの
逆に言うと、そのなんでじゃあカツカレーが3500円もするんだろうっていうところを疑問に持っていって、そこを分析していくことで何か不 普遍的な問題っていうのが出てくるんじゃないかな。
いいカツは根が張るとかそういうことですね。
そうですね。まあ、竿だけ穴に潰れないのかってもそういう視点の一つだと思いますよね。
あれって何なんだろうっていう、ね。
そうそう、みんな、あれ、やっぱり言ったときに、うん、そうそう思ってたんだよって、あれなんでっていうふうな、でも商売存続してるんですよね。なんでみんなそういうふうにあるのが不思議なのに、商売として何十年も存続してるんだ、うん、そこに会計的な裏側があるんじゃないかな、それから入っていく、あの会計入門の話だったんですね。
なるほど。
なんであれがなんかアメリカのトップビジネスモデルの紹介とかだったら多分みんなついていけないと思うんですよ。
あー、なるほど。
なるほどね。
あ、なんかちょっと短さとかも感じないといけないのかなみたいな。
短さ、本の
音痴はなんかタイトルとかに対して、
タイトルの短さ、
短な感じ、
はいはい、短さはすごい重要ですね。だから僕はあの短さって結構あの指標の一つにしてるんで、
うん、
でもね、その某ゲームの本とかもね、
あ、
そうですね、某ゲームの本も、ね、僕たちのっていう主語がやっぱりそこは俺たちの、はいはい、ね、うん、俺たちのっていう感じになるじゃないですか。
そうですよね、そうそうそう、それはもう、
あ、僕も関係あるんだこの本っていう、うん、そういう、
そう
ですね、
そうそう、文中に僕たちの僕たちのっていっぱい出てきます。
そうそう言われてみれば
出てくるようになってるんですよ。
わざとなんですよ。
そうそう
そう、そうか、そうなんですね、
うん、そうなんですよ。
いや、新書深い、
うん、僕面白かったのは、あと、あのこれからの野望を学校を作りたいっておっしゃったんですけど、はい、学校
気になりますね。
そうですね、うん、これずっと言ってるんですけど、
あ、そうなんですね、
うん、やっぱりちょっとなんか学校面白いかなと思って。
学校というシステムが面白いってことですか。
学校というシステム面白いし、あの僕が行ってた学校がクソつまんなかったんで、あの、はい、ちょっと面白い学校を自分自身が受けたかったなっていう、あの僕の二の舞はみんなに、はいはい、踏んでもらいたくないっていうね。
こういう授業だったら面白かったし、そのためになったみたいな、
うん、そうですね。いや、なんか振り返ってみて怒りがふっと湧いてきたでね。あれだけ長い時間を費やしてきたのに
何にもならなかった、
ね、そうそう、あのせめてね2割ぐらい面白くなれば相当積み重なって複利的に長時間じゃないですか、
うん、
なるから、うんうん、もう少しここは面白くできんじゃないのかなっていう。やっぱり
いわゆる大学ですか、
大学も、まあ、中学高校、まあ、学校教育全部ですよ ね、
うん、学校教育すべて、
まあ、そんな堅苦しく考えなくてもいいと思うんですけど、うんうん、学校とか、
その教える内容がもう違うってことですか。それ
違うし、やっぱ時代によって変化していくし、変化しないものと変化するもの、うんうん、まあ、これもどこかのねゲームの
方に書いて
もありますけど、そういったところをもう一回見つめ直してみると新しい形っていうのが、そのカリキュラムとか、うんうん、なんか受験とかに縛られなければいろいろ発想って広がると思うんですよ。まあ、ビジネスものの、ね、学校っていろいろありますけど、
はいはい、
そうじゃなくて、ね、一般教養とかを身につけるような、あのなんかそういった、
あ、そういうものは確かにないですね。
そうですね、うん、
カルチャースクールとかもちょっと違いますしね。
違う、カルチャースクールやっぱり、うん、あの暇な老人向けになってますの です、ね、あの考えてみるとないんですよね結構、
うん、
なんでそういったものってあの出版業界がこうやってってもいいんじゃないかなっていうのは思ってます。そうです
よね、うん、なるほど。
じゃあそろそろ最後の質問に行きますか。
はい、はいはい、
柿瀬さんにとって編集者とは青臭いバカ、
うんうん、青臭いバカ、うん、これが絶対条件、絶対条件というか、
そうなんだ。
いや、なんか青臭いバカばっかりなんで周りを見てて編集者ってやっぱ青臭いバカなんじゃないかなと。ただのバカじゃダメだし、青臭いだけでもダメなんですよね。
あ、青臭いだけでもダメなんだ。
ダメですね、青臭いバカ。それでさっきあのいいバカの特徴ってありましたけど、他人のために、まあ、他人のために裸になれるっていうね、
うん、
やっぱりなんかそういう何かのためにできる、
うん
うんうん、それは作家さんの才能のためであったり、まあ、学校っていうのを自分自身のためであり、やっぱり世の中のためであったりしたり、何かのために。だってさ、出版業界ってね、はい、そんなにあのめちゃめちゃ儲かるような、金欲しけりゃやんないですよ。
なんかでもすごく仕事をなさってるのは、なんかこう、ふつふつと伝わってきますので。
ですよね。
すごい時間帯とか
ね。見返りがそんなにある。
そうそうそうそう。うん。だからお金を儲けたいんだったら、もっと他の仕事をした方がいいだろうし。
はい。
でも、なんだろう。なんかね、この仕事に関わってる、出版に関わってる誇りみたいなのみんなあると思うんですよね。
そうですね。で、みんな青臭いこと言うんで、世の中って最終的には青臭い人が変えてくんじゃないかなと思ってるんですよね。
はい、
なるほど。
なるほど。
なんでそうじゃないかなと思います。
はい。
うん、
じゃあ、古木さんの青臭さに期待ですね。
あ、私の青臭さ。
青臭いバカとして。
青臭いバカとして。
編集者にならないけどね。
はい。
はい。
竹内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。うん、
以上、開け心の扉のコーナーでした。ここでインフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。正解者ウェブサイト
最前線が好評更新中です。各コンテンツ無料ですのでぜひご覧ください。さやわかさんの新書僕たちのゲーム誌が好評発売中です。ぜひチェックしてみてくださいね。読み終えたらレビュアー騎士団へのレビュー投稿もお願いします。以上インフォメーションのコーナーでした。さてお送りしてまいりました正解者ラジオ騎士団第17回放送、そろそろお別れのお時間です。本日のゲスト柿内さんいかがでしたでしょうか。
いや非常に楽しめました。
いや私も
本当ですか。
もっとでもねラーメンの話とかもね。
そうですね、
ラーメンの話、
まあ、この後食いに行くんで、う
ん、まあ、おごらないとね。
あ、私もおごらなきゃいけない感じですよね。
柿内さんのいい話を聞いたから。本当です
よね。
でも面白かったですね。
いや本当に面白かったです。
さすがですね。
いやよかった。
あの次回も来ていただいて
レギュラーか
けますよ。
佐藤さんに続き
いいですねいいですね。はい、はい、さて気になる次回のゲストなんですが、
はい、
なんと、うん、豪華ゲストブッキング中でございます。
またそれか。
うわお、う
ん、でもなんか今回は結構豪華ゲストブッキング中だった話をチラリ
と。あ、そうそうそうそう、そうなんです、うん、
はい、豪華ゲストといって僕が出てくるとかそういうことはないっぽいですよ。
本当ですか。
僕が出てきます。
また3人か。
嘘です、嘘です、はい、ブッキング中なんで、
はい、
はいはい、楽しみにお待ちください、
はい、そしてですね、
はい、
正解者ラジオ騎士団は、
はい、
10月いっぱいをもちまして、
はい、
最終回を迎えることになりました。
最終回、なんだろう、僕からご説明しますと、
はいはい、
もうお前とはやっとれんわ。嘘です。
いやいやいやいや、
ですね、はい、あれですね、あの第1期終了ってことで、
なるほど、
結構ねこれ隔週でやるのがいろいろしんどいと。
うん、いや なんかねその打ち切り感全然むしろないんですよ。やりきった感はすごくあるんだけど、
ね、広報部隊もね正直しんどいと。
うん、ちょっと貯めようみたいな感じ。
そう、ちょっと貯めて、
あのアニメ銀魂みたいな感じですよね。
あ、そうそうそう。なんで、また来年ぐらいに、スポンサーがつけば、
スポンサーがつくっけ
ばな。いやいや、まあ、スポンサーは正解者ですけどね。
はい。
はい。まあ、来年ぐらいにまたなんか、第2シーズンをやれるといいなと思ってるんですけどね。
なるほど。
まあ、その時にね、古木さんが東京にいるかは分かんないんですけど。
どういうことですか？分
かんないですけど。
地球の裏側？
ずいぶん遠くまで行きます、
ね、ブラジルにいるの、
ブラジルにいるかもしれない。
ということは、はい、あと何回やるんですか。
あと2回2
回ですね、はい、
2回
です。全力投球しましょう。
来次回のその豪華ゲストと最終回、
はいはい、
で最終回、
はい、
最終回これやります。
何、
公開録音、
公開録音収録、
はい、
都内とかで、
都内ですね、
都内某所で、
都内のどっかで、
おお、それはまあ待て商法みたいな、
ね、そうですね、はい、高尾山って都内だよね。
高尾山都内だと思われます、ね、
みんなで高尾山に登ろう的な話になってたら嫌だな。
もしくは柿内さんちとかどうですか。
人んちでやる
3人ぐらい。
何そ の, あのトンネルズの番組みたいな。
ただ一応日にちは決まってて10月の20日に、
はい、
都内の割とアクセスしやすい場所で、
はい、あ、なるほど、
うん、登録をやりますんで、
はい、
これね皆さんふるって来ていただければ、
はい、
よろ
しくお願いします。
これも、まあ、次回もしくはウェブで、はい、発表をしようと思っているので、
はいはい、
う
ん、最前線チェックチェックですね。
そう、最後なんでね、はい、盛り上げていきましょう。
はい、
はい、
よろしくお願いします、うん、それでは次回の放送10月16日でお会いしましょう。お相手は古木のぞみと
さやわかと
平林萌木と
柿内よしふみでした。
さようなら。